おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
60歳の取説、10月の下旬に、お送りした、それの発展系でございましてね、はい、女房の不機嫌。
はい。
1ヶ月ぐらい前でありますか。広金健志先生。
広金先生ですね。
はい。健志先生。あの先生と違う局で、中高年の悩みに答えるっていうラジオ番組やったんです。
へ
ぇ。すっげえ頑張り屋のラジオ局でしてね、街出て、65歳から80歳近い人まで、なんで悩んでるか聞いてきてるんですよ。ここはやっぱ考えましたな。
どんな悩みが多いんですかね。
大学教授かなんかをなさっていて、奥様と今、老後を過ごしておられるんだけど、時折、働きに行った女房を見送って一人になっているとき、女房が先に行っちゃったら自分の寂しさっていうのはどれほど深くなるか考えると恐ろしくなって、
はい、
70歳ぐらいの方でしたかね、すごく不安になるんです。
へえ、そうなんだ。
うん。で、広金先生が、あなた変わってますよ、始まって。
あ、そう。
つまり、その年齢になってもね、まだ奥様の後を追ってらっしゃって、奥様がいなくなったら、孤独で耐えられるだろうかっていう、その悩みそのものがっていう。これ、広金先生もなかなか味わいがあると思わない？
え？
夫婦ってのは格別なもんでね、二人が手を握り合わないと倒れるっちゅうところぐらいで一番仲が良くなるんだ。その若い人がアベックで手をしっかりつなぎ合って青春の手つなぎポーズで歩いておられる姿と、もう一つ、どっちか話すと倒れるぞっていう、どっちか話すと倒れるぞっていう人間のシルエットの中に、私は愛を見るな。白金先生もきっとそうなのよ。女房の後ろ姿見ながら、じっとまだ見送って立ち尽くすという老人っていうのは、老人になりきってないような気がして、その点では白金先生に大賛成だ。昨日まで話した奥様が上げる不機嫌な声、それが男にものすごく強く作用するって話をしたよね。
はい。
それは母の不機嫌の声と女房の不機嫌の声が重なるから反応してしまうんだっていう。あれは物事の中身よりキーだっていう、そういう男性からの相談があったの。
ほう、やっぱりありましたか。
それはね、結婚できない68歳だったかな。ほう。男性からの。で、なかなかモテる方らしくてね、食事なんか女性が作って持ってきてくれるっていうのが何人かおられるらしいね。でも私結婚に踏み切れないんですよって、68歳で、今までもそうだったって。女性がちょっとでも結婚を匂わせるともう嫌になるんだ。それはなぜですかっていう問いを女子アナウンサーがあれすると、多分お袋のせいだと思いますっていう。ごめんなさい。その人、78歳だ。
はい、
それは、戦争のさなか、満州から引き上げてきた中西令とか山田洋次監督とかと同じような戦中戦後生きた方で、ロシア兵に追われたりするとき、お母さんが、もうダメだと思ったら死のう死のうばっかりおっしゃるんですって。お母さんがお前を殺すからお前も死ぬんだって言う。その地位の高さが残っておられる。で、お父さんが生きておられて引き上げてきて再会して。ところがお父さんももう戦争でトラウマいっぱい、人間の死んでいくとこをいっぱいご覧になったんでしょ。なんだかやけで。で、そのお父さんが、その給料を入れなかったりすると、お母さんがまた手を握りしめて、満州で体験したお前を殺してお母さんも死ぬからお前も死ぬんだっていう、もう鉄道の飛び込みをなさろうとする。それを必死になって止めたんだって。その体験があって、その女性の声のそのキーに、すごく弱いんだろうな。
トラウマのようになってるんですね。
だから、女性の地位の高さって。
あるんだな
ぁ。それ言われちゃうと俺も思い出しちゃって。うちのお母ちゃんもそれあったのよ。父ちゃんが酒の飲んで、 給料持って帰ってこない時に父ちゃん殺そうって話になってさ、
はい、
父ちゃん玄関にひっくり返ってんのよ、
はい、
たら徹夜徹夜って呼ぶのよ。なんね母ちゃんって言ったら、父ちゃんが給料なん持って帰ってきたら今月は生きていかれんぞ、今月からこいな父ちゃんいらん殺そうお前がネクタイの短い方ば引け、母ちゃんが長い方ば引け、行くぞほら止めたんだよかな俺は。
ごめんなさい笑っちゃって。
いやいいんだよいいんだよなんていう言葉で止めたか。母ちゃん来週父親参観日があるけんそこまで生かしとこうって言ったら母が正気に戻ったんだよその女性の気に弱いのよ。
なるほどね。
そういうことっていうのは、
はい、
あり得るわけで、
はい、
78歳の人もずっとそういうの抱えておられるんだろうね。いやーどうもすいませんね、年内最後の放送になっちゃってまあとにかくですね、新年からこの話の続きをしますちょっと変わってて面白いでしょというわけでございましてね、まあもう一家心中の話をした後なんでございますけど、どうぞ良いお年を。
良いお年を。